ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
6月放送のワンダフル沼津、略してワン沼のお時間です。今月も沼津市役所の市長応接室で収録した様子をお届けしていきます。いつも通り百合茂秀一市長にご一緒していただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんか随分ご無沙汰でしたね。
そうです ね間がちょっと空いちゃったもんですから ねワン沼どうしちゃったのかなってちょっと心配していたところだったんですよね。
いや、私も収録忘れてないかなと思ってですね、
お互いにちょっとお忙しかったということですか ね
でも大変そうですけれども元気そうですね。
はい、元気だけが取り柄でございます。
いや何よりですけれども、はい、ちょっとずつ私たちの嫌いなジメジメムシッとした季節がね、
もう本当にこの時期は私は苦手なんですよ。
嫌ですよね、は
い、やっぱりカラッとした方がいいですからね。
私ね、忘れもしません、ちょっと余談になるかもしれませんけど、はい、ちょうど1年前ぐらいに市長がね、就任されて、
そうです
ね、ケーブルテレビのインタビューをさせていただいた時に、雨が降ってて、ジメジメムシッとした、あの空間の中でね、インタビューさせていただいたんですけど、市長はこのね、あのジメジメムシッとがお嫌いだってお話ししてらっしゃってね
あ、よく覚えてらっしゃいますね、素晴らしい。
あのこれからちょっと暑くなりますけれども、お互いね、熱中症に気をつけながら ね頑張りたいですね。
健康管理も大事ですからね、
乗り切りたいですね、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、そんなジメジメムシッとをスカッと吹き飛ばしてくれそうなゲストさんをお招きしております、本日のゲスト、子育て支援センターや幼稚園保育園などさまざまな場所での音楽活動を通じ、私たちの町沼津をもっと音楽と笑顔にあふれた元気な町にしたいという思いを持ってですね、とびっきりの輝く笑顔で活動されている音楽家、峰松由紀さんをお迎えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう声のトーンから違いますね
元気になりますよね。
元気になりますよね、
はい、間が急に明るくなる。
よかったね、
ほんと今日もねちょっとジメッとしてるんですけど、
な
んかスカッとしますよね。はい、そんな峰松さんですけれども、ピアノリトミックの先生でいらっしゃいます。峰松ピアノリトミック教室を主催してらっしゃいまして、ピアノとカホンのプレイヤーでいらっしゃいます。静岡県東部、主に沼津の子育て支援センター、幼稚園保育園でのリトミックやコンサート、ホテル、カフェ、イベントなどでの演奏活動も行っていらっしゃいます。
はい、
双子ちゃんでいらっしゃったんですね。
私が
双子なんですよね。
そうなんですか。
そうです。
あれ、
私双子で、同じ音楽業を千葉で、姉は営んでいるって言ったね。
お姉さんなんですね。
音楽教室とかやっぱ子育て支援事業に関わっているようなお仕事をしています、
ね、あのゆきさんのお子さんも、
双子なんです。
小学校4年生でいらっしゃるということなんですね。
はい、
そうですか。
はい、あの髪型もとっても峰松さん特徴的で、
はい、
このなんていうんですかね、パッツンって言い方したらいいんでしょうか。
非常に短いっていうこの前髪、
おでこが結構くっきり見えてますよね。ラジオなんでちょっと皆さん想像しづらいかもしれませんけど、峰松さんの眉からですね、だいたい3センチぐらいおでこが見えていて、その上にですね、
3センチぐらいですね、
3センチぐらいおでこがあって、
目測
ざっくりですけど、
そうですね、
さらにその上にこうパッツンの前髪がね、こうかかっているんですけど、
いや
一直線ですよ、でもすごくお似合いでらしてね。
そうですね、
ああよかったです、ありがとうございます、似合ってなかったらびっくりですよね。
いや
あまりにもお似合いなんでね、我々もちょっとパッツン挑戦してみようかな。
もういつも上げちゃってますから ね前髪云々じゃないんですよね。
そうですよ、
ね、まあ、僕ら二人はちょっと
私もねちょっとおでこ広いんでね。
そうですね、
ちょっと難しい。
理髪装でいいんじゃないですか。
そうですね、
みんなそうですよね、
今流行って、いやでも流行ってますね、
前髪、
この前髪、この
そうなんですか。
で、そうです、私の自宅のそれで生徒さんとレッスンしてると、私がガッて切った次の日は次の週ですね、短くなってる子多いんですよ。みんな短く見る。でそれである子は、 先生に前髪切ってほしいっていうね、私が前髪切ってあげたりとか、やっぱちょっと、
ね、何でも屋さんですね、
何でも前髪
いや
すみません話長く
て、とんでもないです、面白い話
ですね、前髪で30分いけ
ますよ、いけますよ、
主題は何だったっけ、
そろそろ本題に戻そうかなと思いますけれどもね、
はい、
もうこのね峰松さんの明るさが皆さんもよくお分かりになったかと思いますけれども、
はい、
す
ごい場が明るくなりました ね、
ねえ、はい、ここから本題です。峰松さんのやっていること、はい、まあ、これからについてもいろいろと伺いますけれども、はい、今日の通りまず頼重市長から質問をお願いします。
はい、では早速ですけどね、
はい、
まあ、峰松さんはね、うん、音楽自由業ということでございまして、はい、まあ、様々な活動をされていると伺っております、
はい、
そもそも峰松さんと音楽、うん、
はい、
ピアノとの出会いというのはどんなものだったんですかね。
はい、私のやっぱお家にピアノがずっとあったっていうところですかね、
はい、
母が幼い時からもう高校生までピアノ習っていて、
うん、
で、そのお家っていうんですかね、お家自体もそのご両親自体も音楽がとても好きで、
うん、
お家にピアノがあって音楽が流れてるっていうのが普通だった。でそこからも母も好きになって、
うん、
で嫁入り道具としてアップライトピアノを持たせてくれたんです、
はい、
で母と父の出身が福岡なんですけども、ここから沼津の県営原団地に引っ越してくる時に、団地にピアノを置いて、
はい、
そうで、ね、母がよく好きで弾いていたので身近に聴いたり、母が弾く姿を見て年長さんの時に私もピアノ弾いてみたいって言って、そこからじゃあちょっと音楽教室行ってみようかって言って行くようになったっていう感じですね、
うんうん、
なのでなんていうんですかね、でも音楽好き、父はもうバンドですね、
う
ん、完璧バンド系が大好きで、
はい、もうごく自然な形でね、
そう
なん
だと思います、
スッとピアノの方に入ってき
て、はい、
手
が、でもやっぱ母がね好きだから、やっぱ母が弾いてる姿を見て、うん、っていうところだと思うんですけど、 その好きの度合いっていうんですかね、
うん、
母方のお墓、
はい、
お墓を建て直すっていうんですかね、うん、新たに作った時に、はい、モーツァルトの楽譜を墓石に掘ってあるん
です、
やっぱそれぐらい、モーツァルトが特に好きで、ゆき、
はい、
さん、おじさんと安田翔子さんのライブに、うん、祖父、うん、祖母が行ってるのも聞いてたし、やっぱその私そのクソかといってモーツァルト派ではないですけど、モーツァルト好きなんですけど、でもやっぱそういうところはすごく家族の中に自然に音楽があったっていうのはとても大きかったなって思っています。
墓石に刻むっていうぐらいですから、レクイエムですか。
レクイエムじゃないんですね。
違うんだ、
はい、ピアノソナタのケーヘル331って言っても、はい、結構どなたが聴いても分かるような番号だとね、ほら、はい、想像しづらい
ん
ですけども、最後にタラララランタラララランタラ、トルコ行進曲が入ったとても有名なソナタの楽譜が彫ってあるんです。
なんともおしゃれなというか、
そうですね、
よく考えるとやっぱこだわりですね、
うん、
すごいなって思います。
音楽を愛されてるんですね。
本当ですね、好きですね、みんなやっぱり、
はい、
そんなね、はい、とっても音楽が好きな峰松さんですけれども、
うん、
ここからは活動についてね、一応伺っていきましょうか。
そうですね、うん、まあ、今、きっかけ作りは聞いたわけですけどね、うん、まあ、普段どんな活動されてるのかちょっと聞かせていただいてよろしいですか。
はい、昼の顔と午後と夜の顔みたいのがありまして、午前中とかは主に、うん、子育て支援センターで、
はい、
0、1、2歳児のリトミック、うん、音楽遊び、
うん、
親子ライブというものですね、はい、親子やらせていただいてます、
はい、
あと幼稚園保育園の家内リトミック、幼稚園とかに普通に通ってる中でやる、うん、授業の一環としてやるリトミックや、音楽の時間の小学校ですね、こちらはの授業のようなカリキュラムをやっています、うん、でまた幼稚園保育園の先生向けの講習会もやらせていただいたことがここ数年多くなりまして、はい、あとこちらは主にナッツというユニットでやっている活動なんですけれども、
はい、
小学校で音楽と絵本の読み聞かせの授業、
うん、
ほら市長さんが、
ね、市長といえば
小学校、
はい、
小学校、こちらの小学校に、はい、昼休みの読み聞かせの授業、うん、時間で行かせていただいたり、
はい、そうです、
はい、そこから派生して去年からは、はい、音楽の授業と国語の授業といって授業までなぜか片足を踏み入れさせていただくような、いただいて、
はい、
はい、そんな活動も もさせていただいてます。
へ、
で午後にはお家に帰って、うん、ピアノリトミック教室自宅の方の教室を主催させていただいておりまして、で夜には、
はい、
ジャズをメインに演奏するフランというグループで静岡県東部のカフェやイベントなどで演奏活動をしております。であと本業のクラシックとかもね、演奏もしているので、はい、なのでこの音楽何ねこれ何屋さん職業何って言われた時に、うん、どうしようと思った時に、うん、音楽自由業って後でちょっと話をねしようかと思ってる方、
うん、
ちょっと私がすごく大好きな方、沼津にご縁のある方が、はい、音楽自由業ってどうって言ってくれて、そう名乗るようになったという感じですね。
そういういきさつなんです
ね。はい、
素晴らしい、ね、音楽自由業っていうなんか響きもいいですよね。
そうですね、音楽に満ちた生活っていいですね。
はい、本当そう思います。
はい、本当にいろんな活動されていらっしゃいますけれども、あの気になるのがですね、リトミック、
はい、
うんうんうん、
ここからはちょっとそのリトミックについてね、一緒に伺っていきましょうか。
そうですね、せっかくですからね。はい、まあ現在ですね、サウエル沼津のふれあい交流室ってね、
はい、
まあ乳幼児向けのリトミック教室、
うん、
こういうことやですね、沼津市の障害学習科の授業でありますね、はい、沼津英語ふれあい教室、こんなののリトミックのね、講師などをお願いしていまして、
はい、
まあこちらが大変人気の高い講座だと伺っているところでございます。
よろしくでございます。
まず、このリトミックの良さ。こちらについて教えていただけますですか。
はい、ありがとうございます。リトミックの良さっていうのはですね、もうそれは遊びながら音楽のあれやこれを、うん、やを経験しているっていうところですね、うん、まあ、あれもこれも遊んでる中に全て入っている、
はい、
もうそこが一番大きいと思います、
うん、
で音楽をうちの子にやらせたいっていうのがね、お母さんとか家族の中でよく出てくると思うんですけど、うん、一番手っ取り早いのがやっぱピアノのレッスンだと思うんですよね、
うん、
でピアノのレッスン教室で、ピアノ教室に連れていきます。でそうすると今は本当にこのリトミックが浸透してきたので、子供さんに負担のかかることなく音楽から入ってピアノのレッスンに進むことが多かったんですけれども、やっぱりピアノレッスンっていうと、もうそこから楽譜をまず読まなきゃお話にならない。で楽譜にはかなりの情報量が書かれていて、この記号なんていう記号だよっていう無数の記号が書いてありまして、何拍子だよ、どっちの手で弾くんだよ、この音にはシャープくっつけようねとか、もっとそれ以前の問題で書いてある音符を読んでどの指で弾くのっていうね、もうそこからでもそれ考えただけでやっぱ一苦労なんです。長くピアノの苦労するところはもうこのたくさんの情報量を全部頭の中で処理して10本の指で表現するっていうところですね、
うん、足も使わします。
そうですね、レプトンとかね、ペダルとかペダルもありますもんね、はい、やっぱ全て耳でね行うっていうところがまたそれが苦労するところだと思うんですけれども、ね、やっぱりその今苦労っていうところですね、頭で分かったことを指に伝えて考えていることを行為に移すにはやっぱ壁があります。で頭の中でやっぱその壁が取っ払わないと指に伝わらないんですよね。やっぱそれがピアノの練習イコール嫌だにつながってくるところなわけなんですけども、でもその筋肉頭の指令から指に伝わるのにやっぱり考えたことがね伝わりたいわけなんですけど、やっぱそれをスムーズにするために筋肉感覚を鍛えるって言います、リトミックの中で。筋肉感覚っていうのはリトミックの中で第六感って言われていまして、ほら味覚、触覚、視覚、聴覚、視覚、言った、言ってないかな。でその六個目が普通第六感っていうと普通霊感ですね、はい、になるんですけど、リトミックは筋肉感覚っていいます。その並びで筋肉っていうのを、筋肉というのは記憶するんです。だからほらフィギュアスケートとか、機械体操の高速でふわって動く、はい、あの動きがなんであんなスムーズに動けるかっていうと、筋肉が練習していることによって記憶するから、ほら自分で今やってることの先のイメージを頭をしときながら、体は勝手に筋肉が現在のことを行っているっていうことができてない、ああいう高速が入るものですね。なのでピアノもなんであんなに指が動くのっていうとこで、あんなに綺麗な音楽でっていうのは、やっぱり自分が今行っていることより先のことを頭が考える、その訓練っていうのがやっぱり 練習につながっていて、それが大変なんですけれども、リトミックはその書かれている情報とかを取り出して、その活動を電子を使ってゲームで行います。
なるほ
ど、ね、もうとにかくゲームですね、はい、でやっぱりリトミックを考案した方がもう直接おっしゃってるんですけど、やっぱりゲーム性が大事だ、
うんうん、
なので頭で分かったことをできたっていう喜びや感動につなげて、子どものできない、大人もそうですけどね、そこからできた、できたじゃんっていうのにする、心の成長にも一役買って、人間教育につながるのもリトミックの大変いいところだと思っております。
素晴らしい
素晴らしい。だからあの都内の方では、うん、あの大人のリトミック教室っていうのも、
あ、そうですか、
はい、あるって結構人気みたいです、
はい、大人でもそういうのは OK なんですか。
ですね、
要するに、まあ、よく小さい頃からってね、よくじゃないですか、
うん、そうなんです、
間に合うんですね。
間に合うというですね、やっぱ楽しめるっていう感じですね。やっぱそのボケ防止ですよね、どっちかというとね、予防に一役買うっていう、
そちらの方で、
そちらの方で、でやっぱり楽しいんですよ。で、小学生のリトミックを講座でちょっと沼津市ではないんですけれども、うん、やらせていただいた時に、やっぱり大人の方も何十人か混ざってやられた時に、やっぱり大人もやっぱ楽しいねって言って、そんなこともおっしゃっていただいて、楽しいプラス頭をとにかく使う、で体使って動いて疲れる、で心地のいい疲れがある、残って楽しかったら残るっていうね、のがやっぱり心の活性化につながるんじゃないかなっていうのがリトミックの差だと。
はあ、人生を謳歌できますね。
本当ですね。
なるほどね。
奥深いですし、なんか今からでもちょっと始めてみたいなっていうの
は、はい、ピアノを弾けるなんて憧れちゃうもんで、でも今からじゃ無理だろうなっていう認識がすごく強かったんですよ。なので今からでも間に合うんですかって言っちゃった。
ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。でも確かにアプローチの仕方を変えれば、うんうんうん、絶対の大人でも楽しんで弾くようには絶対なれると思います。
そうですか。
はい、もう三山さんリアクションが面白いですし、私は個人的に好きですね。
いいですね。
手振りが大きくな
る。いいですね。
さすがリトミック。
そう。
ありがとうございます。
すべてがリトミック効果でも本当に奥深いな。それからあの大人でもね、うん、今お話伺って、はい、ちょっと楽しそうだな、やってみたいなって思わせるような、
うん、
ね、
うん、
魅力的なお話を伺いました。
は
い、
希望の光が見えてきました。
ね、なんかね、まだまだ間に合うぞみたいな、そんな感じです。さあ、そんなリトミックに関連してですね、
はい、
講師をされていらっしゃる沼津英語ふれあい教室についてここから視聴を伺いましょうか。
はい、今あのご指摘いただいたね、沼津英語ふれあい教室なんですけどね、
はい、
まあ、普段のリトミック教室は、まあ、あの英語であのこちらの方実施されているということなんでしょうかね。あの、まあ、準備など、まあ、大変なことなんかないのかなと思うんですよね。英語ですからね、ちょっとそのあたりをお伺いさせていただければと思います、
うん、この大変なところっていうと、私が英語を全く話せないというところに、だから何度も確認しました。あの、私英語話せないんですけどよろしいですか、
うん、
でもあの英語のリトミックの話ってなぜか結構いただくんです。でそれっていうのはそのこだわりっていうところだと思うんですけれども、英語ってやっぱり言葉っていうのは全部やっぱりリズムだと思うんですよね、
うん、
音楽だと思う、だって今の話してる音楽だと思うの、音楽も上がったとこから下がる、
うん、
パンタタみたいな音楽、
音楽、
そうそうそう、うん、それも一つのやっぱ音楽になりうるし、うん、やっぱりその特徴を捉えて、うん、キャッチーな感じにするっていうのが一番この触れやすいっていうところですかね、うん、なんかそういうとこの英語の独特なアクセントとか単語の持つイントネーション音程などをリズムに置き換えて、思わず家で歌うように話してしまうようなキャッチーな音楽遊びを作るようにすごく気をつけているっていうところですね、
うん、
多分分かりやすく言うお伝えすると、 What color do you like? っていう、
うんうんうん、
何が好きって聞きたいときに、うん、はい、What?から Do you like? 下からやっぱ上がったとこから下がる、
うん、はい、
でこれ音に乗せると What から Do you like? What から Do you like? なんか歌やっぱあのわらべ歌とかでもね、 こっちおいでって言うとこっちおいでって言って来なかった方が来るとか、やっぱ音楽の持つ力ってそこだと思うんですけど、まずからどういうライクって聞くと思わずお家でもお母さんも歌って話しかけちゃうんです。でもそれ普通に発音すると What から do you like ってやっぱ喉の奥の筋肉にはすでにこう記憶がされているか発音がしやすくなるとか、だそういうところに直結するような言葉を選んで、で一緒に遊べるように気をつけてるっていうところですね。あともう一つがやっぱ私みたいに英語が話せないけど英語を習わせたい親の方とかいらっしゃると思うんですね、はいはい、でもやっぱり英語リトミックに来ただけでは絶対にお家でペラペラ話せるようにはならないんだけれども、今日楽しかったね、英語で遊んだねとか、この言葉お家でお母さんと使ってみようよって言ってもらえるような言葉を使った遊びを提供するように考えているっていう感じですかね。
某放送局の英語で遊ぼうっていうのがありましたよね。
某放送局すでに某ではない、はい
はい
はい、
あれなんかもまさにそんな感じですか、
ね、もう秀逸だなっていつも見て思います、はい、やっぱそこからインスピレーションっていうんですかね、 あそこをまんま使うわけにはやっぱいかないので、うん、でもあこれってこういうことなのかなって自分の中で置き換えて、うん、こう応用させてもらうようにしたりとかはしたりします。うまいと思いますよ。
そうですか。
今お話伺ってると身近なところで結構音楽ってのあるなっていうか、
うん、
言葉一つにとっても、
う
ん、発音一つにとっても、うん、やっぱり音という ね、
そうですね、
ものがあるわけで結構身近なんですよね、うん、
そこでございます。やっぱ生活の中にリズムが溢れてるんだよ、うん、そこに気づくか気づかないかっていうところだなと思います、うん、やっぱりリトミックを2歳児1歳児で一緒にこうこなしてきてるお子様は、お家でお母さんがねトントントントントントンって刻んでる音聞いて、あ、8分音符の早い音符のことをリトミックの中でティティティティって言うんですけれども、うん、あ、お母さん包丁がティティティティって言ってるねとか、やっぱりそこに気づくことが大事、
うん、
でそのティティティティっていうことに気づいた子は将来楽譜にこの音符の正確な並びがティティティティって言ってるから、例えばドレミファってなったら、あ、ティティティじゃないって気づく、ドレミファっていうその耳の発達につながってくるので、だからその遊んでる中で音楽してるんだよっていうのはそこですねっていうところだと。
なるほど。
さあ、でそういう一言が出てきたんですよって聞くのがとても嬉しいです。
峰松さん、いろいろお話伺ってきて、何か近々こういう教室あるよなんていう情報があったら教えていただきたいと思いますんで、市長この質問いきましょうか。
はい、なんと6月11日の火曜日に新しい試みなんですけどね、リトミック教室を行うとか、そんな話を聞いてるんですけど。
はい、とても新しいと思います、はい、自分で言うのもなんですけども、はい、なんと沼津のね、
はい、
チームでサッカーのチームのアスルクラロ、はい、沼津というチームがあるんです。
ジェスリーね、
はい、はい、もうねあるんですけれどもと、うん、いうよりも本当に周知されているチームなんですけど、
皆さんご存知、
はい、うん、J チームがやっぱ沼津にあること自体本当すごい、すごい、本当すごいことなんですね、本当、はい、すごい。でアスルクラロさんは地域貢献にも積極的に行っていらっしゃるチームです、はい、素晴らしいです、はい、で私の息子もサッカーをやっているんです。
なるほど、
はい、そうなんです。でその時に息子のサッカーのねチームの練習にくっついて見に行った時に、リズムとサッカーとの関係絶対だよねっていうところがありまして、この話をね、この私の思うところの話をサンウェル沼津ふれあい交流室の真島さんにずっとしていたんです、はい、真島さんもとてもサッカーが好きな方なので、
はい、
ずっと熱く語っていたんですけれども、真島さんがその話を取り上げていただいて、リズム×サッカーっていうとても面白い企画を作ってくださいました。なのでサッカーリトミックっていうものが今度6月11日火曜日に新しい試みでの、
はい
はい、リトミックになります、ね、アスルクラブも選手とねできるなんて私としても夢のような活動なので本当に楽しみしているんですが、
うん、
予約がすべて完了しておりまして、
うん、
今はもう予約が終了しているそうなんですね。なので 機会あるかな。うーんまた別の機会あるかな。
そうですね。
そ
う
かそ
う
か。
はい。ね、でもすごくね、もうサッカーがね、見てて本当に何ていうんですかね、うん、パス一つしてもコーチがこうやってここに蹴ってゴールにやれっていうのは。うんうんうん、やっぱりスピードでトントンなんですよね、うん、トントン、うん、やっぱそのリズムに気づくとやっぱり蹴るスピードが変わってくる。
なるほどね。
それもやっぱりリズムというかね、音の感覚なんですかね。
センスかな。
センス
かなそういうところを楽しみに、やっぱりリズミックのね、先週話しましたけど、うん、ゲーム性を持ってやるっていうところはとてもサッカーに通じるところだと思うので、はい、はい、楽しみにやっていきたいと思います。いや
本当に新しい取り組みですね。
これ
は注目を集めると思いますよ
本当かな。
はい、
こんな風になるんだね、うん、
また新しいファンもね、マスルクラロさんにとっても増え
るかもしれませんね。赤ちゃんの頃から、ね、親子であの芝生で観戦できるってとても幸せだなと思います。
なるほどね、
はい、
分かりました。ちなみにあの最後に峰松さん、あの、はい、活動状況とか、うん、なんかこうお知らせしているものはありますか？ SNS とかブログとか
は基本的に今はあの私のインスタグラムと、うん、Facebook と、うん、アメブロ、
うん、ブログですね。
ツイッター、はい、ブログで、はい、どこかで必ず開けるようになっているので、ミネマツユキで出ると思います、
うん、検索していただければということですね。
わかりました。はい、私もやってますのでよろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
はい、いっぱい伺いたいことがありまして、
はい、すみません、
私の独断でですね、はい、今週と来週2週に分けさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、今一応の広報課に許可を取りましたので、
はい、
はい、前半はここまでにさせていただいて、はい、来週は後編ということで、はい、引き続き峰松さんに伺っていこうと思います。
はい、
ワンダフル沼津6月放送前半分でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。